トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。富山市の街中でも街路樹が色づき、落ち葉が目立ち始めていますが、二十四節気の一つ立冬が過ぎて、暦の上では冬です。これから本格的な冬に向かっての準備が進みます。この番組では市町村のトップにお話を伺っていますが、今回上田正隆市長に話を聞いた滑川市では、自慢の湾岸クルージングの定期便が今月末には春まで冬の運航休止に入ります。市長からはこの湾岸クルージングの新しい航路を検討しているという話がありました。滑川市の最近の動きなどとともに、上田市長お気に入りの曲もお聞きいただきながらお伝えします。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の上田正隆市長です。各市町村が課題とする町のにぎわいづくり、滑川市では富山地方鉄道中滑川駅周辺のにぎわいを取り戻すことが課題の一つになっていて、核になるのが新たな複合施設の建設です。市が所有する観光船キラリンを使った自慢の富山湾の湾岸クルージングについてと合わせ伺いました。県案の中滑川駅周辺整備、さまざまな動きがあるかと思いますけれども、
はい、以前は駅周辺にぎやかな拠点の一つはそこだったわけでして、これをもう一回再現しようということで、この事業に、勢力を使いたいとこう思ってやってるわけです。
それがあの複合施設になるわけですね。
はい、波が、津波が起きると、約2分で波が海岸に着くと、しかも富山湾最大の 7.2 メートルという高い波が押し寄せると、そんなことも含めて避難所も兼ねた、にぎやかな2階1階はあれで、3階に、避難所という形のものを作るということにしています。はい、
その複合施設はいろいろなあの避難所以外にですね、はい、スペースが用意されているわけですね。
はい、はい、あの近所の皆さんは、元はスーパーマーケットがあったもんだから、日常の買い物の便利がこの中に入ってくれると嬉しいんだということですね。それから今ここはあの田中新町という町なんですけど、どういうことか公園がない地区なんですよ。そういうことも兼ねて、あの中にその癒される憩いの公園の一部を取り入れたいと。そして子どもたちにとっては放課後遊びに来て、憩いの場になればいいと。それからですね、3階の防災施設はいつも、空いてるわけですから、マットを入れて、体操教室もやってもらおうと。そしてマットは防災の時の硬い床じゃなくて、マットは布団代わりになりますから、それも兼ねてるということを狙っています。はい、
さてこの複合施設着工はいつになりますかね。
今やってますから、来年の夏前からは着工したいと思いますね。
さて、ついにあの滑川市といいますとですね、観光船キラリン、これがですね非常に印象深いんですけれども、はい、富山湾クルージング新しい航路を検討しているということですね。
はい、美しい湾クラブ、富山湾の湾が世界的に認められたということですが、 やっぱり美しい洋上を走ってくれるクルージング船どうしても必要だと思いますし、富山市との航路を検討させていただきたいと思います。
その新しい航路はですね、はい、富山市の岩瀬を結ぶ航路ですね、
は
い、
そうです。本当はね、海浜公園まで入ってきたらいいんじゃないかと思うんですよ、うん、はい。
岩瀬は観光資源としてね、はい、今注目されてますから、
はいはい、もうとっても魅力的です。で
現在は氷見漁港と結ぶ、ね、航路はこれ貸し切りで運行されてますね、
はいはい、そうです。氷見との航路は順調に、協力いただいておりますけれども、ちょうど新港の大橋から海上 1.6 キロのコースが直線のところになりますんで、新港大橋を見ていくのも振り返って立山を見るのもとってもいいと思います。
氷見、まあ、漁港を結び、そして今度新しく、はいはい、富山市岩瀬を結ぶということ
で、ね、はい、そうですね。改めてその新港にも協力してもらえればどうかなとも思ってます。
はい、富山市プラス今度新港と、
はい、そうですね、
まあ、観光船キャラリーの活用がますます広がるわけですね、
はいはい、湾岸クルージングは現在滑川漁港から上市川河口や早月川河口沖を回るコースと、貸し切りのツアーなど団体客向けに氷見を結ぶコースが運行されています。そこに新たに検討が始まったのが路面電車の南北接続などで観光拠点として脚光を浴びてきた富山市岩瀬を結ぶコースです。市長は射水市の新港を結ぶコースもということですから、春になり新たなシーズンでの運行が始まるときには、今年は新型コロナウイルスで全面中止になったホタルイカ海上観光の実施と合わせ、滑川市自慢の新しい湾岸クルージングの形に期待です。トップインタビューいいね富山、滑川市の上田正隆市長に小山健一が聞いています。上田市長が掲げる市政運営の基本は子ども第一主義です。子どもをめぐる最近の動き、そして市の新型コロナウイルス対策について伺いました。上田市長といえば子ども第一主義、改めて、子ども第一主義への市長の思いをお聞かせいただけますか。
はい、子どもは未来、未来は子ども、はい、という中心の考え方を持っていまして、子どもと子どもの親のための子ども第一主義です。妊娠、出産、子育て一貫してやってるわけです。はい、
まあ、そういう中で最近はい、東和美小学校を小規模特任校にされましたよね、はいはい、これについてはどういうお考えで。
地区の市長と語る会に出向きますと、学校を残してくれという考えが必ず出る問題でしたので、これを何とかしなきゃいけないと思ってました。それからもう一つは、教育界では少人数学級、話としては一つありますよね。東和美小学校は環境がいいためにぜひその東和美小学校を入れたいっていう前向きな考えのお母さんたちもいますので、残したいということで、これはチャレンジテーマとしてもやりたいと思ってるんです。小規模の学校はなぜ悪いんだと、小規模の特徴を出せばいいと思ってます。
まあ、小規模特任校ということは市内他の、ね、校区からも通るわけですもんね、うん、
はい、その通りです。
まあ、小さな学校の特徴を生かした、ね、取り組みを、ね、
そうです、そうです、
期待したいと思います。
そうですね、
はい、それからですね、この春完成した児童館周辺のアウトドア広場、その後の活用はいかがでしょうか。
児童館は建てた場所が両田自然公園の隣接でありますので、文科省の言う1000平米の規定の中でギリギリの建物を建てました。もう一つは部屋の中ではなくてアウトドア児童館、館がないですけども、そういう位置づけで今やりまして、これまた人気があって外でまた子どもたちはもう大喜び、はい、遊具の選択も、来られた方に選んでもらったんです、はい、
市外からの、ね、利用も多いと聞きますが、
なんと児童館は4割が市外から来ていらっしゃいます、はい、あのオープンに全部受けますので。
あ、そうですか、
はい、だって当たり前じゃないですか、何もなみかしっていうことで閉鎖的な考えを持っていませんので、じゃんじゃん来てもらいたいと。
市外から、そしてあの、はい、多くの世代の、ね、交流の場にもなってますよね、
はいはい、なってますなってます、はい。
さて次にですが、滑川市の新型コロナウイルス対策、私はですね、あの、うん、はい、医療介護従事者に医療金支給というのが非常に印象的だったんですが、
はい、医療関係者、受付の事務の方にも等しく2万円をお渡ししたわけです。あの厚生滑川病院ばかりじゃなくて個人にもみんなやりましたので、やっぱり医療従事者はみんな頑張ってもらったんですから、思い切ってやろうと、あのありがとうっていう声が随分と私の耳に入りまして、やってよかったと思ってます。
新型コロナウイルスに関しては他ではどうでしょう。
他は一番最初に、これは私の提案だったんですが、学校給食を1年間タダにしました。で、子供の面倒を見るお母さんが休まなきゃいけない、所得が止まっちゃうわけです。その所得も見なきゃいけないし、それから、雇い止めになるお母さんもいらっしゃる、そういうピンチに立った方が、あの再び元気を取り戻してもらうために、来年の3月まで1年間に区切って、全員タダにしたわけです、はい。
他にあのイベント関係ではどうですか。
イベントは、まあ、先日マラソン大会も人数を制限してやりました、ね、コロナ対策をしっかりしながらです、非常に喜んでいただきました。それから、グルメの森、これはね2日間ともやっぱりあの県外からたくさん来られまして、まあ大人気は大変やって よかったと思ってます。
あのウィズコロナでのイベント開催、はい、これ難しいところはありますけれども、はい、コロナ対策をした新しい形の開催が求められるわけですよね、
はい、新型コロナウイルスをめぐっては感染防止や経済回復対策と合わせ、イベントなどはウィズコロナの新しい形で開き、新たな日常を取り戻すことが今さまざまなところで試みられていて、まだまだ取り組みは続きそうです。そして滑川市のどこからでも通える小規模特任校とした東和美小学校の児童の募集は今月30日から始まります。地域に小学校を残すための方策の一つであり、いかに小さな学校の特徴を生かした取り組みができるかが課題になるかと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、滑川市の上田正隆市長に小山健一が聞いています。滑川市、最近こんな話題もありました。
ふるさと納税サイトのリニューアルにですね、県立大学の学生が協力しているそうなんですが、市の狙いは何でしょうか。
はい、若い人のアイデアが欲しいです。やっぱり若い人の感覚が滑川欲しいし、滑川を元気にしたいと、
まあ、ふるさと納税の返礼品を取材して学生目線でね、はい、紹介文とか写真をまとめる、はい、ということなんですね。
そうなんですよ。今一番人気はホタルイカ、2番目がカニなんですよ、うん、ぜひまた食べてみてください、はい、
そういった魅力をですね、はい、学生さんが伝えるわけですね、
はい、そうですそうです、うん、
ふるさと納税のアップにつながるといいですね、はいはい、あの最後に、今年は全面中止になったホタルイカ海上観光に対する、はい、来年に向けての市長の思いをお聞かせいただければ。
はい、お見えになるお客さんにもコロナ対策を十分やっていただいて、こちらからも協力いただくことをしっかりとお伝えして、実行したいと、このように思っています。
はい、まあ、あの来年のホタルイカ海上観光ウィズコロナポストコロナでの取り組みの一つとして、はいはい、期待しています。
はい、ありがとうございました。
来年春の新型コロナウイルスの状況にもよりますが、ホタルイカ海上観光実施に向けた滑川市の取り組みに注目していきたいと思います。そして最初にお話しいただいた中滑川駅周辺整備は現在複合施設の基本設計が終わり、テナント募集とともに着工に向けた実施設計が行われています。来年度の着工を目指していて、駅周辺に賑わいが戻ることに期待です。今日は滑川市の上田正隆市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週11月19日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。